He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you?
2010年秋のセミナー CD7 題目ダニエル11章の研究2パート1話金城重弘。
私たちのために死んでくださったイエス様はどこにおられるでしょう。この地上で起こっているさまざまなこと、そしてこの地上における最愛のご自分の教会がいろいろな試練に遭っていることを見ぬふりしていらっしゃるお方でしょうか。我々の教会をの廃墟をどんなにご覧になっていらっしゃるでしょうか。天において昼となく夜となくご自分を代表するご自分の教会のために特別に取りのしをしておられる主イエス。イザヤ書を見ると62章だったかな、休むことなくと書いてある。我々は安息日ごとに休んでるけども、イエス様はね、休まず絶えずこの地球上の魂のために働いていらっしゃる。そして天の至聖所から最後の働きに入られたイエス様がこの地上歴史の最後にどんなことが起こるかを予言に示してくださった。それを私たち学びますが、一言お祈りしてから研究に移りましょう。糸高き天にましたもお父様、あなたの慈しみと憐れみ、あなたの忍耐によって今まで守られ導かれました。私たちは真理真実を求め飢えています。また罪の重荷に苦しんでいる者は天からの許しと安らぎを求めています。主よ、どうぞあなたの聖霊によって書かれた御言葉を学ぶときに、今日もどうぞ我々の思いを天に引き上げてください。この地上に起こっているさまざまな出来事に、気を取られることなく、我々の対象であられるイエス様が黙々とご自分の目的を達成するために働いておられることを見ることができますように。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。我々はどんな時代に住んでるんでしょうか。聖書の中に1000くらいの予言があるけれども、ほとんどもう成就してる。成就していない予言っていうのはあとわずかしか残ってない。そして最後の時代の人々にその世界にどんなことが起こるかということ、神様は何をなさろうとしておられるかということを知らせたいために、あの聖書に予言というのがあるんですね。そして特に旧約聖書はダニエル書、そして新約聖書は大予言書黙示録というのがあります。そして地上歴史最後の時代に我々は住んでいるということがわかります。これ我々ドクター・ファウラーから研究しました ね。終わりの時代に我々は本当に住んでるんだろうか、そういう時代に来てるんだろうか。一つは大災害が次々頻繁に起こって、そして統計を見るともう1978年頃からどんどん大災害が増えて、今こういうふうにもう指数カーブといいますが、まっすぐになっている。このカーブがまっすぐになると近い将来何かが起こるということを示しているそうですね。これは何に関してもそうだそうです。指数カーブがこの曲線がぐーっともうまっすぐになると 近い将来何事か起こるということを学びました。そして黙示録17章の研究で、この黙示録17章の研究は2通りあるんだが、私が今紹介しているのはその、今最後のローマ法が選出されたことということ、ヨハネ・ポール2世の後ベネディクト16世最後の王だという研究がなされている。そしてもう一つ、エレン・G・ホワイトは地上歴史約6000年と言われていて、サタンの反逆の働きは6000年の間地を震わせた。彼は世界を荒野のようにし、その都市を壊した。彼は捕らえたものをその家に解き返さなかった。6000年の間神の民は彼の牢獄に入れられてきた。そして彼は彼らを永久に捕らえておこうとした。6000年、この6000年はどこから数えるかというと、ルシファーが堕落した時から数えると6000年はもう過ぎてますね。過ぎてる。アダムの創造の時から数えると6000年はもう過ぎてる。今紀元6000なんだ、2010年だから、アダムの堕落から数えたらどうだろう。まだ終わっていないんです。しかしあとどれくらい、あ、6000年まであとどれくらいだろうか、これがわからない。そう、神様は示してくださるに違いない。そして今、昨日から勉強しているように、今ダニエル書11章の40節からの予言が今目の前に成就しようとしている。イスラムパワー、イスラム勢力が今復活してきて、アメリカばかりでなくて世界的に、中国もロシア、そしてヨーロッパにね、ものすごい勢いでイスラムパワーが今増えてるんです。そしてバチカンの報告によると、ローマカトリックの人口をとうとう追い越したそうです。それは何を意味するか、終わりの時になるとという、ダニエル書11章の40節から特にこのセミナーでは研究したいんです。終わりの時になって、しかしその終わりの時というところから理解するためには、11章の1節からさっと要点を学んでいかなければなりません。こういうことからね、いよいよ定められた終わりの時に我々今入ろうとしている、ね、いろんな要因が、その印が見えてきましたね。そこでこのね、今大災害が次々に起こっています。その一つですけれども、しかしもうスマトラ、インド洋の津波を越したらまた忘れてしまう。そして今度また大きな事件が起こりましたね。チリで今最近のニュースでは、チリの炭鉱のあれですかね、ああいうことも我々にとってどういう意味があるか。今最近僕はニュース忙しくてニュース見てないんだが、ちょっとミセス富山にここに来てもらって、今どういう結果になっているか、我々にとってどんな教訓を教えるか、ちょっと話してもらいましょう。今ミセス富山から僕もニュースを聞いたんです。
チリの落盤事故に関して皆さんよくご存知だと思うんですが、私あれ見た時にですね、大総統の芸に、私たちはこれから先疲労遅延飢えに耐える信仰が要求される、すなわち激しく試みられても屈しない信仰が要求されるとあるんですよね。その御言葉を思い出したんですよ。あの人たちはこう落盤事故でこう中に閉じ込められたんですよね。地上から700メートル下ですよね。でもうその33人の中にリーダー格が1人いましてね、 食料品見たら3日分の食料品しかなかったんです。33人分の食料しか地上と連絡が取れないもんですから、このリーダー格の方はおそらく20日分救出までには20日間かかるだろうと思ったので、33人の方々の食事をですね、48時間ごとにツナ缶詰をスプーン2杯、ビスケット1枚、そしてミルクがカップ半分、48時間にこれだけ1回食ですよね。本当に疲労ですよね。そして遅延飢えで、その方々もいつ地上と全く連絡が取れないので、いつ救出されるのか全然わからない、希望が全く持てない。33人というともうパニック状態になることもありますよね。ところがそのリーダー格は非常にこうよく人を統制することのできる方で、まず部屋を3つに分けたんだそうです。食事するところ、寝るところ、そして休憩場所で、他に お手洗いとかありますよ。そしてまたその他に その33人を手持ち無沙汰にさせない、仕事を割り当てたというんですね。そうしたらやっぱりパニックにならない。そうして17日目の時に上からこう何ですかあれ、掘るドリルが下げられてきた時に、33人元気ですって言ってここにね、ドリルの先に取り付けてまたこう地上に上げたわけですよ。それから地上では救出作戦が始まって、結局救出されたのは70日目なんですね。69日から70日目にかけてです。70日間閉じ込められていた。しかももう最初にあった食料は3日分しかなかった。その時に人はもうどんなパニックになるか分かりませんよね。でもそうやって33人が救出されたっていう、もう感動的なシーンでしたけども、あれを見て私はね、本当に神の民がこれからどういう試練に遭うか、そういうことをちょっと彷彿とさせていただきました。そのことをちょっと話したら立たせられてしまったんです、ごめんなさい。
あれは偶然起きた出来事ですけどね、我々には予言で、もう打ったり勝ったりできない、もうこの地上の支えは一切断ち切られるという、そういう事態に我々追い込まれるそうですね。けれども我々は助けが約束されている。神の民はもう土壇場まで追い詰められるけれども、神様がずっと最後まで見守って、そして救出されるということが、ダニエル書の12章に書いてある。で、そういうことも終わりの時に学んでいきたいと思います。ちょっと短い動画を見せましょう。この間から見せてますけど、アメリカで今、反米運動、反イスラム運動が大変な規模で今起こっています。反米運動、イスラム勢力の反米運動、それから反イスラム運動、両方ともね、今そういう運動がなされているんですね。そう、反米思想がこれほど盛り上がっているときにですね、近い将来どういうことが起こるか予言から学んでいきます。これは明日から始まると思うけれども、その前に過去にイスラムとローマカトリックとどんなことがなされていたかを学んでみます。で、予言でね、イスラムのことはほとんど学んでこなかった。しかしダニエル書11章を勉強しているのに間にですね、これほどのことが歴史にあったのかということを見て驚いています。もうイスラムの過激派ものすごい勢いで今働いているんですよ。ローマカトリックはこのダニエル書11章と黙示録13章黙示録17章に、世界を支配するのは世界で一番小さい国バチカン、ローマカトリック教会であることは我々はっきりしている。 ところがイスラムは我々が世界を支配するって言って、我々がアメリカを乗っ取ると言ってるんです。戦いが起こるだろうか。そしてあの2001年の9月911からね、あれ以来ですね、テロの活動がもうあっちらこちらで起こってる。で、日本にも影響して、飛行機乗るのでももう大変だ、パンツまで調べないけれどもね、大変な、もうあの検査ですよ。こんなことなかったよ。みんなあの恐怖に怯えてる。で、その最後の時にこのイスラムパワーはどんなことをするかということを学びますが、まずはあのね、我々の教会は予言の民であったんだ。我々は予言の研究によって生まれた最後の教会であった。ところが今予言の研究がほとんどなされてない、ね、予言者エレン・G・ホワイトは何と言ってるか。時の短さを考えると、我々は民として目を覚まして祈るべきである。そしてどんな場合でも我々は目前にある大いなる事件のための厳粛な準備の働きから我々の気がそれるのを許してはならない。時が伸ばされているように見えるので、多くの人々は不注意になる。予言を研究しないと不注意になる。自らの言葉と行動に無関心になった。彼らは自分の危険を実感していない。指導者も迫り来る危機に対して警告を発しない。警告は人々を脅かすと言って福音じゃないという。三天使の使命は警告であり永遠の福音なんでしょ。そうです。彼らが将来すなわち永遠の命のための神聖を形成する時間を得られるように恩恵感を引き伸ばしてくださっている。我々の神の憐れみを悟って理解していない。伸ばされているのは我々が品性を完成することに目覚めるためであるんです、はい、一瞬一瞬は一瞬一瞬は最も貴重なものである。時が彼らに授けられているが、それは自分自身の安楽について考えたり、地上の住人になるために用いられるべきではなく、自分自身の品性のあらゆる欠点に打ち勝とうとする働きに用いたり、模範と個人的努力によって他の人々を助けるために、そして聖なる美しさを見るために用いられるべきである。そう、我々の生来の生まれつきの欠点、そして後天的欠点、我々勝利しなければならない。そして約束されている、イエス様が勝利したように我々も勝利することができるということ。神は信仰と聖なる望みを持って急速に成就しつつある予言の巻物をたどっている民をこの地上に持っておられる。彼らはキリストが現れたもうときに婚礼の衣服をつけていないようなことがないように、真理に従うことによって自らの魂を清めようと努めている。そう、予言の成就しつつある予言の巻物を我々たどっているだろうか。世の人々に警告してるだろうか。あ、思い出したんだが、各時代の希望一巻の288ページ、各時代の希望一巻の288ページ、キリストは弟子たちに予言の研究が重要であることを強調されたと書いてあるよ。予言の研究、大聖徒月刊42ページ、彼らの理解を明らかにし、確実な予言の言葉の上に信仰を確立させることがイエスの目的であった。じゃあ予言の研究大事ですか。イエス様はね、それを教えられたばかりでなくて、イエス様は予言に基づいて天の時計に基づいて行動なさった、ね、私の時はまだ来てない、私の時が近づいた、私の時が来たと、そしてカルバリエのあの道をまっしぐらに進んでいったんです。時に応じて彼は生活なさった。ダニエル書11章の 11章から12章まで第4番目の予言です。ダニエル書にも4つの予言があり、黙示録にも4つの予言がある。で、我々はもうよく知ってるダニエル書2章の予言はね、このようなネブカデネザル王が見た夢ですが、ここに世界歴史の実に確実で単純な歴史が、要点が書かれている。純金はバビロンを表していた。もうこれはね、中学3年生の時、この研究をした時、もう聖書ってなんと素晴らしいんだろうと感激しましたね。そう、ぜひ学んでください。純金はバビロンを表していた。そしてその次に、銀の国ペルシャを表していた。次々順序よく国が攻防し、国が起こり、国が滅んでいった。国が起こり、国が滅んでいった。そしてペルシャの国はギリシャ。ギリシャの次はローマが起こり、ローマは唐の国に分裂した。今、我々は分裂した国に住んでいる。やがて人手によらず、よらず切り出される石が像をぶち壊して、そして終わりになる。その終わりは、その石は大きくなって、永遠の神の国となったという予言ですね。素晴らしい予言です。で、ダニエル7章の予言は4つの獣が出てくる。4つの獣、それは別な面からまた同じバビロンを表す。実際今でもどこですか、ドイツの博物館行くと、その昔のバビロンのね、この門があって、そこにここに書いてあるように翼を持った獅子が描かれているそうです。バビロンですね。その次、ペルシャの国、そしてギリシャの国。ギリシャの国はここに4つの頭を持つ章があるけれども、ギリシャアレキサンダー大王のあと4つの国に分かれていた。もう一つ一つ正確に成就しましたね。ギリシャの後はローマ帝国になる。ローマ帝国の後、唐の角が起こる。これは唐の指でした。そして7章にこの小さい角がどんな恐ろしいことをするか、ローマから力と権威と地位を受け継いだローマ法教。ローマ法教。ローマカトリック教会だ。政治的にはバチカン。ね。その小さい角がどんな恐ろしいことをするか、これが聖書に書かれている。そしてダニエル8章にはお羊と親木が現れてくる。そしてこの親木がお羊に当たって、小さい角がだんだんだんだん大きく伸びていく。小さい角、小さい角、7章と8章に出てくる。その後に裁きの時、聖女の清めの時が来るという予言です。そして最後は神の永遠の国。これは神の永遠の国で全部終わってますね。最後はどの予言も。そして今11章と12章の4番目の予言は、北の王と南の王の戦いが描かれている。その11章の1節から2節3節を見るとですね、まずもうバビロンはのことは描いてない。ペルシャから描いてる。ペルシャの国の後どうなるか、ね、ペルシャにどんな王が起こるかとずっとやって、ペルシャの何人の王かが、王のことが書かれているんだけれども、その次ギリシャに移る。ギリシャに、ギリシャの王、そして次にローマの王たち、皇帝たちのことが書かれている。そしてその次ローマ法王教のことが書いた。ローマ法王教のことが詳しく書いた。そしてローマ法王は中世時代、ヨーロッパ政治経済ね、政治も経済も何ですか、次忘れちゃった、宗教もヨーロッパを全部ローマカトリックが支配していました。しかし 致命的な傷、黙示録13章に書いてあるね、13章の3節に致命的な傷を受ける、ね、そして1798年一時政治権力を失ったが、またそれが立ち上がって今日のような今や世界を支配しようとするところまで来るんですね。で、終わりの時にまた再び北の王と南の王が戦うんです。これが住所の40節からのこれから起こる予言の研究。 北と南の王が戦う。しかし北の王すなわちローマ法王教が勝つ、勝利する。ローマカトリックが勝つ、イスラムに勝つんです、うん、もう結論から言います。人数的にはね、イスラムの方が今多くなってるんです。そして非常に過激的です。だけども結論はローマカトリックが勝つ、ついに世界を支配するに至る、ね、ヨーロッパをローマカトリック教会が支配したように、今度は全世界を支配するに至る。そしたらね、新世界秩序に従わない人たちがいるんです。誰たちですか？神の戒めを守り、イエスの信仰を持つグループ。その人たちはボイコットされる。そしたら迫害される。大変な、かつてないほどの迫害があるんです。だから最後の戦いはね、大総統はローマカトリック対イスラムテロイズムじゃなくて、今度はセブンスデーアドベンチスが対決するんです。これが最後。どっちが勝つんですか？神の民が勝つ。神の民が勝つ。ね。そして、北のローマ法が世界を支配する。大いなる叫びという最後の宗教改革といいますか、大運動が我が教会に起こる。そして最後の戦いに入る。この時相撲でいう、もう何ですか、あそこ土俵のもう外までね、追い込まれて追い込まれるんだが、千代の富士が勝つんだよ。神の民が勝つ、こういうことにシナリオはなってる。神の民が勝利する。そして永遠の平和な王国が出現するということですね。そう、うん、はい、うんうん、あるよ、うん、そうそう、直してください。北の土だって、北の王に書いてくださいね。 いくつかありますのでね、はいはいはい、ね、あの絵の一番下の方、北の土なんて書いてあるね。で、ね、もう時間がないから、大まかに流れを進めていきます。ダニエル書11章は北の王と南の王の戦いを表しているということ。そして最初はね、名前が分かるんです。アルタシャスタ王とかね、クロスとかね、そしてアレキサンダーという王様の個人の名前だけれども、やがて今度はローマ法王教、ローマまでポンペイ、ジュリアス・シーザー、オクタビウスという個人の名前が出てくるけれどもね、その後ローマ法王教を、共同体を北の王と呼ぶんです。そして南の王というのは北の王に反対する大きな勢力を南の王と呼ぶ。こういうふうに変わってくることを覚えてくださいね。そしてなんで北の王、南の王というかというとね、昔イスラエルのためエルサレム、ね、ここにエルサレムがありましたね、パレスチナと言いますが、ここを中心として北の王と南の王のが戦われたんです。バビロンもエジプトと戦うときは必ずこのエルサレムを通ってくるんです。ペルシャもエジプトと戦うときはエルサレムを通る。ギリシャも、これギリシャは西ですね、ギリシャもエルサレムを通ってエジプトと戦う。ローマも必ずこのエルサレムを通って戦った。だからエルサレムを中心として北の王、 そして南エジプトは 南の王と読むんですね。 それを覚えていてください。はい、それではね、それから聖書を皆さん持っている人は11章の一節から見てください。持っていない人はこのシラバスの9ページまず聖書の言葉を見てみましょう。あのね、実際の予言は11章の一節から始まるんですが、その第4番目の予言のイントロはね、序論は実章にあるんです。実章、そして実章の14節はこの予言のテーマは何であるかということが書いてある。実章の14節、末の日に、終わりの時代にですよ、末の日にあなたのために望まんとすることをあなたに悟らせるために来たのです。この幻はなお来たるべき日に関わるものです。末の日に、最後の時に神の民はどうなるかということです。それがテーマです。で、このね、この11章からね、少しよっぽど頭使って勉強しないとね、ちょっと分かりにくいから、この流れを覚えていてください。最初、ペルシャの時代から始まります。ね、ペルシャの時代から。で、その次、ギリシャの時代に移ります。ギリシャの時代に移ると、北の王はシリアになる。これは後で出てきますからやります。ね、そして南はエジプト。ローマの時代になると、やはり 北の王はローマです。南はエジプト。そしてローマ法王教の時代になると、北の王は共同体、ローマ法王教を北の王と呼んでいる、ね、南は相変わらずエジプト。そしてローマ法王権、市場権ナンバーワン、紀元538年からローマ法王はこの地上の神である、絶対絶対に誤ることのないものである、天と地と海を全てを支配するものであると豪語した、あのローマ法王ね、これ法王権、ヨーロッパを支配した法王、市場権ナンバーワンと呼ぶんですね、北の王です。しかしこれ、さっき言ったように後に出てきますが、いつ致命的な傷を受けるかというと、ナポレオンの将軍、バルセイ将軍がね、ローマ法王のピオ6世を捕虜にするんですね。その時はね、ローマ法王市場権の時の南の王はエジプトですが、チリ時に、これはもうエジプトからサウジアラビアずっと発展して、かなりの範囲にわたってイスラムが急速に発展した時代、イスラムパワーである、これ勉強します。で、法王市場権、再び今ローマ法王はね、世界を支配していません。やがて支配する、これから起こること。法王市場権ナンバー2が起こると、ね、起こるとローマ法王教が北の王になる。そしたらこの南の王は誰かというと、イスラムパワーで、これはね、40節からの解説で、我々の教会に2通りの解釈がある。一般のキリスト教会のね、ダニエル書の11章のね、解釈はもうめちゃくちゃ。順序通りに事件を言ってない。アンティオカス、エピファネスはね、ギリシャの時代なのに、ずっとローマの時代に現れたり、最後の時代に持ってきたりする人もいる。アンティオカス、エピファネス。我々の教会は、証の踏みのね、案内があるために、今この11章の研究が盛んに今なされている。2つ分かれる。11章の40節からね、終わりの時になってということね、1798年後、南の王は無神論権力、各時代の大総統に書いてあるからね、共産主義、無神論権力、共産主義が現れて、そしてローマカトリックと対決する。そしてローマカトリック、無神論権力、共産主義は 1989年から90年にかけてついに崩壊する、ね、そして次々国を制覇していくという解釈の仕方。もう一つは僕も最近、私は今までそう思ってたんです。ところがね、この方がもっと私にとって説得力があると思ってる。あのね、そのさっき言った施設に対しては、あのいろんな人が今研究してて、それを信じてる人は 大勢いるんですね。幸いなことにね、アメリカに住んでて英語のよくわかる橋川真理さん、橋川真理という人がね、若いですよまだ。この人がね、このダニエル書10章の解き明かしをしてる。説得力があるんです。だからあの私はあのさっきの後半のね、南の王はイスラムと取るようになりつつありますがね、これも説得力があるから、一応皆さんぜひ学んでください。非常によく説明してある。聖書を引用したり、大層あの証しの文を引用したりして、非常に説得力がある。もあごめんなさい、黙示録11章の40節からのね、これからさ、ぜひあのそしてね、黙示録11章の40節からの予言と黙示録17章の予言、非常に密接な関係ありますので、橋川真理さん、僕これはまだ聞いてない、橋川真理さんは黙示録の17章の研究もやってます。ぜひ見てください。あのローマ法の1929年7人の法王が現れるというね、あると違った解釈をしているけれども、しかしそれも頭に入れてい いるといいと思います。そう、はい、それではね、8ページの一番下の方を見てみましょう。その前にね、その前にあの昨日も言いましたけれども、あの聖書の11章の聖句を皆さん、聖書を持っている人は見てくださいね。そして持ってない人はあのプリントの9ページから左側に聖句を載せています、ね、でこれを見るとね、まず11章の1節、私はまたメディア人ダリオスの元年に立って彼を強め、彼を力づけたことがあります。2節、私は今あなたに真理を示そう。我々が欲しいのは真理です、ね、そしてその次、見よ、ペルシャになお三人の王が起こるでしょう。その第四のものは他のすべてのものに勝って富、その富によって強くなったとき、彼はすべてのものを動員してギリシャの国を攻めます。これはあのちょっと歴史を学べばわかるんです。この後三人の王が起こる。そして第四のものはもう他のすべてのものに勝ってというからね、このクロス太陽に次いで現れたのがカンビセスという王様、その次2番目にニセスメルディス、そして3番目にダリウス太陽が現れたんです。ところが第4のもの、これは順序よく見たらクセル、クセスと言いますね、あるいはエステル記に出てくるアハシュエロス王。でこれはちょっと歴史学べばもうわかる、ね、これもわかる。そして11章の3節見てください。また一人の勇ましい王が起こる。これは誰かというとアレキサンダー大王であるということがわかる、ね、アレキサンダー大王。なぜならば、なぜわかる、アレキサンダー大王ってわかるかというと、前のペルシャの王を倒したのはアレキサンダー大王で、そしてその後ね、あのアレキサンダー大王の後ね、4つの国に分かれるから、あの一人の勇ましい王はアレキサンダー大王だということが分かるんですね。3節も分かる、はい、今度は14節からはね、はい、飛んで14節いきましょう。だいたい11章の13節まではだいたいいろんな本も一致しています。14節からいろいろと意見が分かれてきます。14節からいろいろな解釈がある。 そして20節、ここははっきり分かるんです、ね、20節読んでみますよ。彼ユリウス・シーザーに代わって起こるものは、これジュリアス・シーザーとも言いますね、皇帝、ローマの皇帝は、栄光の国に人を使わして租税を取り立てさせるでしょう。しかし彼は怒りにも戦いによらず数日のうちに滅ぼされますとあるね。租税を取り立てて栄光の国エルサレムに入るというかな。ルカの2章の1節見たらね、皇帝オーガスタスということがわかるね。これはわかる、ところどころわかるんですね。で40節からです。その20節以降はもうこのいろんな解釈に分かれてきますが、40節に飛んでみますよ。40節、ここに我々集中したいんですね、はい、終わりの時になって南の王は彼と戦います。さあ、南の王とは誰かということです。彼というのは北の王のことです。北の王、これは法王教であるということが分かる。前からずっと続いてみるとね、法王教は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻め、国々に入ってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。そう、ここからさっき言ったように大きく分けて我々の教会で2つの解釈に分かれます。しかし大部分のセブンス・デー・アドベンチストはね、もうちんぷんかんぷんだからこんなの研究しなくてもいいと思って研究しないけどもね、必ず終わりの時に悟られなければならない予言です。8ページに戻ります。8ページ、8ページの下の方から5行目、ホワイト夫人の言葉が書いてます。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されていたように、我々にも将来のことが予言の中に何て書いてますか、はっきり示されている。弟子たちにはっきり示されていたけどね、イエス様ご自分が十字架にかかって死んで3日目によみがえるということははっきり言ってましたけども、彼ら悟っていました、うん、悟っていなかったから大失望したんです。悟らないとね、弟子たちのようにサイリン運動の1800年代のあのサイリン運動者たちのように大失望で終わるだけでなく、我々命の踏みからアウトになりますよ。今度は大失望だけで終わらない。なぜならば賢いものは命の踏みに記されているものだから、あとは獣の刻印を受けるグループに、全世界2つのグループに分かれます。恩恵期間の終わりに関係のある出来事と悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている。そしてその次、現在までに起こるべく予言されていたすべての事件は歴史のページの中にその後をたどることができる。これから後に起こるべき諸事件も必ず順序通りに成就するであろう。多くのね、ダニエル書11章の解説者は順序通りに解説していない。だけど我々はこの順序通りに起こることを、この原則を覚えていなければならないんですね、はい、アレキサンダー大王が死んであと4つの国に分かれます。4つ、皆さんのプリントにも書いてますが、セレウカス、これがシリアですね。セレウカス、リシマカス、カッサンドル、そして南エジプトにはプトレマイオス、これトレミ王朝とも言いますがね、この方がずっと言いやすいね、プトレマイオス、トレミ王朝、この4つに分かれた。ギリシャ、アレキサンダー大王の だよね、4つの将軍が分けて取ったんですね。しかしやがてシリア王朝と南のエジプトトレミ王朝2つに分かれます。これが北の王と南の王というふうになっていくんです、ね、でそのことが後に、11章の5節あたりからこう出てくるんです、ね、で今日詳しいことはもうやる暇がありません。ただ覚えていてほしい。南のエジプトとシリア王朝の絶えざる戦いがここに描かれているということですね。